皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡、2週目と4週目には長岡の人に注目したウェブサイトな長岡の記事に登場した方をお招きしています。今回取り上げるのは2021年8月に公開されたこの記事、不登校は失敗ではない、フリースクールアウルの森で見た安心できる社会づくりのヒント。長岡市石内の静かな住宅街にある一軒のフリースクール、学びスペースアウルの森には、小学校4年生から高校生までいろいろな理由で不登校になった子どもたちが通っています。2021年1月、子どもたちが自らの体験をまとめた書籍、不登校宣言フリースクールアウルの森の子どもたちを出版するという大きなプロジェクトを成し遂げました。そうした活動ができるアウルの森はどんな学び屋なのでしょうか。誰もが生きやすい街にしていくためにどんな視点が必要なのか、アウルの森を訪ねて学んできました。記事の続きはホームページからご覧ください。今回のゲストは学びスペースアウルの森代表の山田武弘さん。さて、どんなお話が聞けるでしょうか。
皆さんこんにちは、長岡市広報魅力発信課の高藤です。
同じく広報魅力発信課の岩崎です。
今回は学びスペースアウルの森代表の山田武弘さんをゲストにお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アウルの森の記事はな長岡で2021年に公開されて4年近く経ちますが、結構反響の大きい記事で、最近でもこの記事を読んだよっていう声をよく聞いています。早速なんですが、アウルの森についてどんな場所なのか教えていただけますか。
はい、アウルの森は区分としてはフリースクールという区分なんですが、そもそもフリースクールというのは不登校の小中学校の子どもたちが通う民間の施設になっています。でアウルの森は長岡市の石内ですね、蔵王橋の近く、蔵王橋と長岡橋の間ぐらいにあるんですが、2013年から活動を開始しています。で現在20人ぐらいの子どもたちが通ってきています。学年としては小学校下が5年生ですね。で上が中学校3年生まで通ってきています。
すごく温かみのある建物ですよね。中の木の感じも素敵ですよね。
そうですね、こだわって作りました。
アウルの森の名前の由来は何かあるんでしょうか。
はい、そこまですごい強い理由があるわけではないんですが、はい、アウルの森を作るときに何か動物のこうマスコットがいるといいなと思ったんですが、いろいろ考えて、フクロウにしようと考えたんですね。フクロウはギリシャ神話だと知恵の神様だとか、夜行性じゃないですか、フクロウって。そこがちょっと不登校の子どもたちと通じるところがあるのかなっていうのがあります。でアウルというのは英語でフクロウなんですね。でそれでなのでアウルの森という名前にしました。
記事にもあったんですけれど、学校とも連携しながら勉強をしっかり取り組んでいるんですよね。
はい、
学力をつけることが子どもたちの自信につながるっていうのはなるほどなと思いました。勉強の位置づけっていうのはどんなところなんですかね。
そうですね、大きく意味合いとしては2つあります。で1つは割と実利的な意味合いです。例えば学校に復帰する子も結構多いんですよ。学校に復帰した時にやっぱり勉強が全くちんぷんかんぷんだと、なかなか学校に戻っても行きにくくなってしまいますよね。でそのために学年相当の学力を身につける。そしてやはり高校受験のためです。現代社会で高校を卒業しないと自分のこう望む生き方というのは難しいので、 高校に進学するためにその学力を身につけるというのが実利的な目的です。で、2つ目の目的としては意味合いとしては、さっきおっしゃられたように自分の自信になるということです。不登校の子どもたち、自分に自信がない子が多いんですよ。ほとんどの子どもたちができている学校に行くということができない、なんで自分だけできないのか、やはりそういう点で悩んでしまう子が多くてですね、先週に中学校なんて中間テストがあったんですよ、中間テストの週間で、うちの子供たち結構受けに行ったんですね、で意外と学校に行ってた時よりもいい点数
とか
いるんですよ。
すごい、ですね、
はい、そうするとやっぱり自分がしっかりと勉強して、何か積み重ねて、努力をしてそれが結果になるということは、非常に自分の自信になりますよね。でそれは勉強に対する自信だけじゃなくて、例えば将来に対する、自分はこういうことになりたい、きっと頑張ればなれるんだろうというふうに自分に対する自信になるので、それはやはり学習をすることでできるようになると考えています。不登校ってすぐ不登校になるんじゃなくて、もう学校が嫌だけど続けている時期っていうのはあるんですよ、人によってはもう1年とか2年とかその辛い時期が続いて、もう最終的に何かが原因で学校に行けなくなる。でただその辛い時期ってもう学校に行くだけでもう自分のエネルギーのほとんどを使ってしまうので、もう授業なんてもう聞けないし、ましてや家に帰ってもう疲れて寝ちゃうので家で勉強なんてできないんですよ。そうすると必然テストなんてなかなかいい点数が取れない
ですよ。
でただ安心して勉強することで、しっかりと一歩一歩学力が身につけられると。
ラジオな
長岡、
記事が公開された2021年はクラウドファンディングも活用しながら、子どもたちが自分たちの体験をまとめた本が出版された時期でした。当時を振り返っていかがですか？
だいたい毎年1年の初め1月2月に、今年1年でどういう大きいイベントをするかというのをあるのもに考えるんですね。いろんな実はアイデアが出て、ロケットを飛ばそうとか出たんですよ。あと会社を作りたいとかも出て、でその中で一人の生徒が、今年は本を作りたいと。で自分たちの体験談、自分たちがどうして不登校になったのかとか、学校の対応がどうだったとか、そういうことを本にして、今実際に不登校に悩んでいる人たちを勇気づけたいと、そういうことを言って、それいいねっていう感じでみんなで協力して本を作ることになったんですが、決まったはいいものの、どう作るのか、そもそも小中学生がメインなので、自分たちの文章力で本なんて作れるはずがないので、どうしたらいいかというのを話し合って、それが一番大変だったんですが、結果的にインタビュー形式にしたんですね。インタビューをして、お互いインタビューをして、でそれでそれを録音して、そのテープ起こしするというのを作業しました。作業量が尋常じゃなくて、甘く見てましたね、テープ起こしの大変さは。できてからの反響としては、やはり県内外の方から応援のメッセージをいただいたり、各種メディアの方に来てもらって、それで取材を受けたりとかしました。で当時その2021ですから結構前ですよ、4年前かな、で当時メインの一人が高校生だったんですが、ちょうど今年の春に大学を卒業して、割と結構いい企業に就職できたんですよ。
で
その子は大学在学中に、学祭の実行委員会やったりとか、学友会っていうんですかね、そういうのをやったりとか、非常にさまざまなことに積極的にチャレンジをして、それが評価されてしまう就職できたんですが、彼に聞いてみると、やはりこの本のプロジェクトっていうのが大きかったというふうに言っています。なんか自分たちで協力をして、本を作るのでだいぶ大きいですからね。
で
そういうのを、チャレンジして達成できたということで、そういうのが結構楽しかったらしいんですよね。でそれで大学生になっても自分でそういう活動をしたということがあったので、そこは本当に良かったなと思ってます。
取材当時のライターさんに、当時どうでしたかって聞いてみたんですけど、インタビューした生徒さんがすごく前向きだったっていうのが印象的だったそうで、一時その辛い経験をした子どもたちがそこまで前向きになるまで、アウルの森で何が起きていたのかなっていうのが教えていただきたいんですけど、
一つは、不登校は自分だけじゃないというのを実感というか、体験できるということかなと思います。アウルの森に来るとみんな不登校ですので、本当にいたんだという本当に自分だけじゃないんだというふうに体験として知れるようになります。でそれがまず一つ目で、あと何かを積み重ねて達成できるということを、アウルの森は割と大事にしています。 で3つ目はやはりこうみんなで頑張ると、みんなで大きいイベントに対して頑張ってそれ達成感を得られる、でそれがこう前向きになっている理由なのかなというふうに感じています。
ラジオな長岡、最近アウルの森ではどんな動きがありましたか？
去年から喫茶店フクロウという活動をしているんですね。近くのコミュニティセンターの夏祭りですとか、はい、アオレ長岡で行われるなんかイベントにですね、はい、我々も喫茶店として出店するというイベントを行っています。大きいイベント何をしようかと考えた時に子どもたちの中でもいろんな意見が出たんですが、その中でなんか喫茶店カフェやってみたいと、まあ、女の子が言っていて、面白そうだねっていうのでそれに決まったんですね。じゃあ具体的にじゃあカフェってどういうことをしてるのかっていうと具体的にはもう分かんないんですよ。去年の3月4月でお仕事体験をしたんですね。2人1組になって、私の知り合いの喫茶店に頼んで、1ヶ月間入れ替わり立ち替わりでお仕事体験をさせてもらいました。でそれで具体的にカフェ喫茶店というのはこういう仕事をしているんだなというのをみんな勉強して、でその次に喫茶店フクロウで出店するお菓子ですね、まあ、コーヒーとお菓子を出品しようというふうに決まったんですが、売る以上はやっぱりクオリティを上げたいと、ただまあ自分たちの素人だと限界があるからパティシエの先生に来てもらってでみんなでこうお菓子作りを勉強しました。でみんながチョコレートチップクッキーはものすごい精度で作れます。
すごい。
でそれでもう何回も何回も練習して、でそれで本番に向かいました。去年だけで5回喫茶店フクロウを開催しました。その時に私が常に大事だと思っていることはやっぱり喫茶店ですのでお客さんとこう対面する接客の仕事があるんですね、はい、ただ全ての子どもたちが接客できるようになってほしいとは考えてなくないです。やっぱりできるできない向き不向きっていうのは得意不得意っていうのはありますので、はい、接客できる子はします。でただそうじゃない子は裏方で永遠とコーヒーを入れてる子もいるんですね。でもすごいそれを極めてそれで全然いいと思っていて、やはり大きいイベントに対して自分が何ができるかを考えてそれで自分ができるところでいいのでこの何か大きいイベントに主体的に参加していくというのをアウルの森では大事にしています。他にも今年の8月に不登校生動画甲子園っていうのがあるんですよ。これは今年で3年目のイベントなんですけど、TikTok っていうあの動画アプリありますよね、はい、まあ、それに不登校の子どもたちが動画を投稿して、中川翔子さん、翔子さんですね、翔子さんがあの審査委員長になってて、でそれであの優秀賞とか最優秀賞とかを決めて、で表彰式は東京であるというのがあるんですけど、私初代優勝したんですよ。第1回目の時に
すごい、はい、
すごいじゃないですか。
で第2回目去年が準優勝だったんです。
おすごい、得意な子がいるんですね。
そうなんです、でみんなでそれこそ話し合ってこういう動画を作ろうって言ってこう動画を作って編集してっていうのをやって、で今年第3回目があるのでそれもみんなで会議を開いてどういう方向性 で去年の優勝作品を分析してこういう動画がウケるんだと分析して、それでメッセージ性を込めて、まあ、いっぱい動画を作って優勝を目指した
い。忙しいですね。
いろいろいろいろねあります。
なるほど。前半はひとまずここまでとなりますが、何かお知らせしたい内容がありましたらお願いします。
先ほどの喫茶店フクロウなんですが、実は第1回目が7月の12日の土曜日、神田コミュニティセンターの夏祭りで行う予定なんですね。ぜひ来ていただきたいと思っています。でフリースクールですね、フリースクールがどういう活動をしているか、どんな子どもがいるかっていうのがやっぱりなかなかこう一般的には知られづらい環境なので、ちょっとでも興味ある方はそこに来てもらって、はい、こういうことしてるんだなっていうのをぜひ見ていただければと思っています、
はい、それでは続きはまた後半に伺いたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はここまで。続きは再来週のラジオな長岡でまたお耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。